はい、ではたけし君の留学体験談をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、留学期間はどれぐらいですか？
留学期間は
トータルは、
うん、トータルは8週間
と8週間と
10週間
8週間と10週間
はい、はい、合計で18週間か
CNE は8週間、
はい、
で今何週目？
今4週目が終わろうとしています。
4週目が終わったところね。どうですか2ヶ月過ごして。あ、その前に、目的は、留学の目的を教えてください。
留学の目的は自分自身の英語力をもっと上げたいっていうのが、
もっと上げたい、
はい、あります。
何のために？
僕将来こう英語を使って外国人の方とコミュニケーションを取るような仕事をしたいなっていうのがあって、
はい、
それで英語を学ぼうということで、うん、実際こう留学で行こうと思ったんですけど、うん、
今大学何年生だっけ？
今大学3回生が止まってます。3回生が休学をしてるので、
で、4月にまた復活する感じ。来年の4月から3年生をやる。ふーん。で、学部は？
学部は経営学部。
経営学部
なんですよね。
で、海外で仕事をする。海外でじゃなくて外国の人と仕事をしたい。
そうですね。
英語が必要だっていうのを感じてるの？
めちゃくちゃ感じてます。
どういうところで感じてる？
言うならこう、うん、今ちょっとこう日本でやっぱ仕事をして、うん、するとしても、うん、やっぱこうTOEICの点数だとか、うん、あとはコミュニケーション力が必要だとか言われてるので、うん、その点で実際問題こう、うん、基本のベースがまず英語になってるなっていうのはまずあるんですけど、
うんうん、
僕自身はこう海外の人ともっとこう日本を発信できるようなそういった会社に勤めたいなっていうのがあったので、うん、あ、これは英語は絶対必要だってなったので。あ、
先輩たちが就職していっている家庭とかを見て。
そうですね、うん、家庭を見てみんながとてもこう、うん、英語に力を入れてるのをすごい見て取れたんですよね、うん、急になんか先輩がこう、うん、TOEIC 取らないといけない、うん、TOEFL 取らなあかんIELTS 取らなあかんで、ね、それで急にすごくみんな英語を必死にこう勉強し始めたんですよね。
へ
え。4回生、そうですね、うん、僕が2回生の時4回生の人たちとか見て、うんうんうん、それで、うん、めちゃめちゃ必要やなっていうのを感じたんです。
世の中の流れを感じたわけね。
そうですね。
実際社会でその外国の人とたくさん接する機会があるとかじゃないけど、うん、就職をしていくためにはこれから英語が必要だって思ったね、
う
ん、
そうですね。
で、目的、そしたらTOEICで何点取りたいとかある？
もう僕本当に900以上は目指してます。
すごい。受けたことある？
あります。
さあ聞きます。いつ受けました？
最後が、うん、2017年の、はい、うん、夏だったから、これは8月ですね、
うん、
8月、そうですね、いや、7月ですね。
あ、ちょうど1年ちょっと前ぐらい、
1年ちょっと前ぐらいに
初めてTOEICを受けてみた。
そうですね。
その時なんか対策した？
何もしません。何もしません。
でもまあ高校、あの大学受験のその勢いで受けた感じかな。
あ、そうですね。
大学受験は普通に受けたんだよね。
普通に受けました。はい。うん、ただ大学が、うん、英語の必修の授業が全部TOEICの授業になってて、方針がそう変わったのかもしれないけど。
は
い、
へえ。
それでみんなTOEIC受けてレベル分けして。
あ、授業自体がTOEIC だから
完全にTOEIC
いいね。それは週に何回あるの、英語の授業？
僕は1回生2回生の頃は週に、うん、2回でしたね。
90分
です。
あ、大学の授業90分。
90分です。
TOEIC の授業を週にが、へえ。リーディングとリスニング、
あとは、うん、コミュニケーションクラスって言って、うん、ネイティブの先生と、うん、あと数人少人数で授業をする、うん、これが週に2回なんで。
どれぐらいのレベルに分けられるの？
そうですね、基礎と初級、うん、中級、上級のこの4つのレベルに分けられて、それに応じてコミュニケーションの授業と、はい、あとTOEICの授業も、はい、テキストも全部それぞれに分けて。
それ1年間ずっと固定のクラスなの？
そうですね、
途中でこう変動があるっていうか固定なんだ。
これ面白いんですけど、個人的にTOEICを受けて点が上がれば、うん、その大学ってこう春と秋学期制じゃないですか、うん、春学期の間で点を取ったら、うん、次の学期から飛び級ができるんです。クラスが変わることができるんですよね。
はいはい。
例えば基礎の人が、うん、100点上がって中級に上がったってなった時は、はい、春学期が基礎のクラスから次秋学期で中級のクラスに変更することができる、
はい、
なので一気にあの点を取れば飛び級することも可能です。
それって点数でこう切られるの、それとも上からの人数で切られるの？
あ、完全に点数でした。
点数で、じゃあその中級がすごい多い時期もあれば、
あ、基礎が多い場合もあります。
へえ。じゃあ聞かせていただきます。
はい。
上から上が1だとして下が4だとしたら、
はい、
何だったんです？
僕ですか？僕は4でした。
あ、初級。
一番初級でした。
あ、じゃあすごい伸びしろがある。え、初級は何点？あ、何、じゃあ2級、うん、2、中級、
はいはいはい、
1個上は何点？
何
点刻みになって
る？確か450点を取れば中級に上がれます。あ、450トイックですね、うん。
そしてその上が、
上が550
で、それがその上が
650です。
650。なるほど。
なので、うん、そうですね、うん、そうですね、基礎。
あ、そっか、ここか。
もう下、それ450より下も完全に基礎になります。
で、その1年生2年生でそのトイックの勉強を授業でやって、
はい、
すごい真面目にやったんだよ、
ね、真面目にやりました。もう先生が嫌いで。
先生が嫌いだったからあ、ね、移動したくて、
もうめちゃくちゃ移動したくて、この先生に当たりたくないと思って
1年生の半年間で伸ばした。
そうです、伸ばしました。最初で480に上がりました。最初は320なんですけど、は
い、すごい、320から480になって次のステージに行ったわけね。
上がることができました。
で、1年生の秋から、
はい、
あ、おめでとう。
ありがとうございます。
すごいな。そしてその後は2年生、
はい、
1年生の終わりから2年生にまた上がった？
上がりましたね。
すごい。
で、その時にまたこの今度は650点を超えれば単位がもらえるっていうのを知ったんですよ。いや、これは欲しいって思ったんですよね。あと、これは英語の授業の必修の授業なんですけど、650を以上取ればその英語の授業がなくなるんですよ。
すごい。
それで本当に目の色変えれて本気で勉強しました。
それは授業以外でも勉強したってこと？
もちろんです。めちゃめちゃ幸運だったのが、僕が1、2回生の時、うん、京都でシェアハウスをしてたんですよ、
はい、
で、そのシェアハウスが京大の近くのところで、うん、周りがすごく京大生が多かったんですよ、
はいはい、
で、そこで京大生の人たちからトイックの勉強の仕方とか、英語の勉強の仕方をめちゃめちゃ教えて
もらった。そこのシェアハウスに住んでたの？
あ、住んでました。
で、そこのシェアハウスにその京都大学生がいるわけじゃないけど、近くに住んでて。
あ、もうほとんど大学生でしたね。
あ、一緒に京都大学生も住んでた。
はいはい。
はぁ。
一緒にもう、まあ結構いろいろな大学生いらっしゃるんです。
はぁ。で、教えてもらって。
教えてもらって。
寝ても覚めてもトイック。
トイック。トイック。もう他の授業はそっち向けで。
へ
ぇ。ずっとトイック勉強しました。
すごい。どれぐらい勉強したの？1日1回。
1日帰って最低限4時間以上ですね。僕もバイトしてたのでそこまで時間割けなかったんですけど。
すごいですね。ストイックですね。
いや、もう本気でストイックにかかりました。
ちゃんと笑えてた？今みたいに
笑えません。笑えませんでした。
へえ。それで650をいつ取ったの？
あ、去年ですね。
去年ので
夏、あ、その時は去年
の夏。あ、これか、2017年の8月に600いくらだったの？
680になりました。
すごい、おめでとう。
ありがとうございます。
で、やったって言って大学に持ってって単位くださいって言って
授業なくなりました。
去年の夏からないんだ。
ない
んだ。その分何ができる？
その分違う授業とか、
あ、はい、
あと僕もっと足りたかったのは、うん、この外国人留学生の授業、
うん、
そこで日本人とコミュニケーションして、うんうん、で外国人と交流深めるっていう授業があったんですけど、
うんうん、
そこの授業を取りたいと思ってそっちの授業を取りました。
で、そこでもも
う挫折しましたね。
あ、本当に？
もう僕はそこで気づいたのが、うん、トイックの英語力は、うん、コミュニケーションの英語力とは全く別物って知って、
うんうん、
めちゃめちゃ苦しみましたね。その時当時クラスに30人、うん、学生がいたんですけど、その授業は、うん、僕日本人一人だけで、
うん、
あと周り外国人だったんですよ。
この大学って外国人がいっぱいいる大学なの？
なんか最近多くなりましたね。そこまで外国向けの大学とは思ってないんですけど。
へえ。で、他の留学生はできるわけ、英語が？
あ、そうですね、もうバリバリですね。ヨーロッパの人も含めて中国の人も含めて、
うん、
英語がもうベースなぐらいですよね。
でもトイック確かにでき点数が高いから喋れるっていうわけではないけど、でもトイックの単語もある程度は必要っていうのはある、
うんうん、あそうですね、ある程度必要
ある程度は必要だけど、そこをやりすぎてもバランスは取れてない
って、ね、取れてないですね。
そっか、じゃあもうあとはそのコミュニケーション力とそのスピーキングとか慣れてやるだけだっていうことに気づいてここに来た、
うんうん、そうそう決めましたね。
へ
ー、ほんまに自信あったんですよ、トイック680俺取ったのね、
うん、
だからもう
短期間でね、
そうそう短期間で俺英語力ついたんちゃうって思ったんですよだから自信満々で行ったんですけど、そうですね、友達
でもきっとそこでも頑張ったと思うんだよね、
うん、
でその授業は半年
半年でした。
で最初と最後は入った時と出る時は人間変わってた？
いや変わらなかったですあそうですね、もうどちらかというとネガティブな方向に変わりましたね。あ俺世界には通じねえなってすごく、どん底に叩き落とされた感じ
です。でもそのトーイックを取ったから、
うん、
単位を取ってその授業を受けれたから気づいたことなん
ですね。まあそうですね、間違いないですね。
ずっとねここでずっとうろうろしててもね、うん、そういう世界見えなかったわけだから
そういうことですね。
なるほど、へえ面白い。そしてトーイックなんか学校に入学するときにトーイック試験いるとか言ってたよね。
あの入って、まあ、みんな授業をクラス分けするためにトイックが、
はい、で卒業するためにいるっていうのは別に学校が何点取りなさいって言ってるわけではなくって、うん、まあこういう単位の制度だったり、うん、就職するときに有利だからトイックを取りたいってことだ、
う
ん、
そういうことですね。
あなるほど、でじゃあこの夏以降どんなしたの？去年の夏にあやばいと思って、あそっか入ってないつから来てるんだっけ。
今年の、
うん、
9月後半。
今年の9月後半。
はい。正式に9月23日から。
うん、じゃあそうここでこの8月から終わって4月あそっか4月から
休学しました、ね、1年間。
あじゃあ4月から9月までは何してたの？
僕は。そう親にお金を出してほしくないっていうのがあって、自分一人でちょっと掛け持ちして、
うん、
ちょっとバイトを始めようと思って、うんまあ、個人的に家で勉強する時間を持ちながら、うん、こうちょっとバイトでお金稼いで、う
ん、ここの費用全部自分で出
して、はい、そうです。
すごい、トータル18週間。
そうですね、
あ違う8週と4週だから12週間
あ8週と10週なんで
8週と10週間
18週間で合計で。
相部屋でも、
あそう相部屋でもかかりますね。でもまだ安い方やとは思ってるんですけどね、僕は他の学校と比べたら。だからちょっとそうですね、僕兄弟が5人いるんですけど、
何番目？
僕真ん中なんですよ、
うん、でみんな似てる感じなの？
あんま似てる感じですね
みんなそんな
こんな感じ
やってやろうぜ
やってやろうぜみたいな。
男の子ばっかり？
面白い、これもまた面白いんですけど、
うん、
一番上がお姉ちゃんで、
うん、
次がお兄ちゃんなんですね、うん、で次に僕がいて、うん、弟がいて妹がいるんですよ、
うんうん、
だから僕兄はね弟妹全部揃ってる家族なんですよ、うん、唯一。
あ
そうなんですよ。
そっかバランスが取れてる
ね。バランスが取れて
るお兄ちゃんになったり弟になったり
そうそうそうそう、
女の子ね妹がいたり、
めちゃめちゃバランス取れてますね、
すごい通りで違うと思ったんです
。そうですね
で、でバイトしてここに来たんだよね、
はい。
じゃあその前にその英語がその大学に入った時に、TOEIC が320点だったっていうことだけど、まあ、まだ若いからきっと小学校英語活動とかやってたと思うんだよね。でそれでなんか私が見る感じ一番前でイエイってやってる感じだと思うんだけど
いやいや
小学校英語活動の思い出をまあ一文か二文で楽しかった。
はっきり言って僕英語嫌いだったんです
よ。あそれちょっとあんまり苦手な感じだったのノリ
が。めちゃめちゃ嫌いでした。なんか、うん、僕の時は小学校なんか4年生からなんか急に英語の授業が始まったイメージですね、
うんうんうん、
その時に急にリンゴをこれアッポーって言うんだよみたいな、
うんうん
ちょっと意味が分かりませんって感じ急に始まったから僕もちょっとあまりこう追いつけなくて、
うん、何が起こってるのか
分からなくて、そう分からなくて、
で、ゲームとかあるでしょ。
そうゲームとかあります、う
ん、
あります。
そういうのはなんか燃えなかった。
燃えないですね、分からないのに喜べない楽しみ。
あ自分のツボがねやっぱり
そうなんですよ。
そこではなかったわけね。
僕その時でずっと鬼ごっこが好きだったんで鬼ごっこしか頭考えてない。お昼にこう友達と鬼ごっこ今日は誰が鬼になるかってずっと考えてない、
うん、 で、まあ、小学校英語はそんな感じで、うん、英語自体に興味がなかったし、海外にもその時は興味がなかった。
全然、まず海外っていう言葉すら分かんない。
小学校の時に好きな教科は、まあ、あ、鬼ごっこ以外に、
国語が好きでしたね。あの時はやっぱ読書するのがすごく好きだった記憶があります、ね、親に。だから国語の授業はなんかしっかり受けたのはありますね。あと体育と、
うん、で、じゃあ中学校になりました、
はいはい、
ちゃんと英語の授業が始まりました。
始まりました。
はい、 ABC から書いて覚えた。
はい、
わ、
はい、かりました。
もうそこで初めて ABC をこ
う、あ、もう完全にそうですね、初めてもう英語という、うん、そのしっかりした英語を学びました。
へー。
中学で初めて。
で、どうだったその時は。
ぶっちゃけ、うん、もう最初の中学1年生の中間テスト、うん、ABCD とかじゃないですか、うんうんうん、あの英語のテストが僕43点だったんです。
へー。
ABCD すら書けないのが現状です。
なんで？
わかりません。めちゃめちゃ面白かったのが G、小文字の G が書けてなかったのを覚えてますね、うん、G と D と N と N、うん、この順序が僕逆だったのを覚えてます。
なんでだろうね、
わかんないですね。
他の教科は？
あ、よかったです、国語も理科も数学も、
うん、その時、めちゃくちゃ英語が嫌いとかではなくて、
全然
普通に受けたら
普通に受けたら43点、うん、あれ一番低いなと思う。
じゃあちょっとこれからの話が楽しみ、伸びしろが楽しみ。それで大体みんな、そう、最初は90とか100とか取って
るけど、もうほぼ100でした。
大体普通そうだよ、
ね、そうです
ね。それでこう落ちていく感じだけど、まあ、たけし君の場合はその43点からどんなになったのかな。
ああ、そうですね、そうですね。
あ、上がった、それともその辺にいた。
結構その辺でした。
あー、そっか。
僕中学の時、英語というよりまず勉強が大嫌い。
うーん、
俺だからもう、うん、高校受験もあんま考えずに、うん、とりあえず遊べたらいいなみたいな、うん、僕結構そっち系のタイプだったんですよね、
うんうん
うん、だからそこまで勉強を意識したこともなかったし、うん、特に英語って感じでもなかったですね、うん。
まあでも他の教科はまあそこそこいけるけど、英語だけポトンと、
そうですね、英語だけポトンと、数学と英語が下がったイメージです、うん、どちらかというと。
あー、他の教科はそこまでストイックに勉強しなくても取れる感じだった、
うん、そうでしたね。
そっか、
あそこまで、うん、高いわけでもないですけどね、うん、
で高校に入ってさらにどこの高校行っても英語はあるよね、は
い、そうですね。しかもよりディープな英語になりましたよね。
どうだった？
いや、もう最初高校1年生がきつかったですね、
うん、
いや本当にきつかった。
覚えないといけない単語も、うん、日本語以上なんか日本、ね、難しい抽象的な単語になっていくよね。
そうですね、
形容詞とか副詞とかね、
うん、だからちょっとそこがきつかったのと、あと、うん、その中学から高校に上がる際に、うん、結構こう高校受験でだいぶ苦戦して、うん、英語ができない、
うん、
でかつ僕数学もできなかったんですよ、うん、だからこう高校受験の時はだいぶ苦労して、
うん、
で必死で、ね、その時ですよね、うん、もう必死で英語の基礎を学ぼうということで、うん、中3の時から英語はちょっとこう本気で学ばなあかんっていう意識には変わってましたね。
なんか手だけは？
あの一応単語だけしっかり覚えようって形で。
単語どうやって覚えてた？
あのずっと授業でこう、うん、単語ってもらうじゃないですか、うん、単語帳みたいなやつ、うんうん、あれをとりあえず習ったところだけをこう見返すことはしてました、うんうん、僕がその時の最大の努力でした。
ああ、そっか。で、まあ高校行って、はい、ディープな英語に触れて、またちょっとこうあっみたいな感じになって。
そうですね、結構高校3年生2年生になると進路って考えるじゃないですか、
うんうん、
僕完全に高校2年生の最初まではこう完全にこう僕何もできないから、うん、頭もそんないいわけじゃないし、
うん、
だからもうお金も家もあんまりこう5人兄弟ではないから、うん、やっぱこう就職してこうしっかりと経済的な支援しようかなっていうのを思ってたんですよね、
うん、
でその時高校2年生の夏ですよね、
うん、
そう、僕ある知人の人というか、まあ、親ですよね、
うん、
こうボランティア、
うん、
あのフィリピンでこうボランティア活動ができる、かつこう英語の勉強ができる場所があるっていうのを聞いて、
うんうん、
ちょっと僕もここでこう人生考えてたので、
うん、
英語についてこうもう一回こう 見直したいというか、
うん、
ちょっと違う世界を見てみたいっていう好奇心で、
うん、
高校2年生の夏1ヶ月間だけ
来たの？
フィリピン来ましたね。
一人で？
そうですね。それで、まあ、その時、まあまあ、いろんな全国からこう同じ都市の子が集まって一緒にボランティアしたんですけど、うんうん、
あ、どっか日本の空港に集まってみんなで。
そうですね、みんなで。
あ、ボランティアです、うん、1ヶ月。
え、
どこそれは？
パインズっていうところ、学校なんですけど、
あ、
場所がパンパンダク、
はい、
うん、フィリピンのパンパンダケンっていう、
うん、
ちょっと下、南、マニラより上の方のところらしいんですけど、うん、そこに1ヶ月間勉強しに行かせていただいて、う
ん、英語の勉強するんだ。
英語だけの、
このマンツーマンの。
あ、そうですね、ワンツーマンとグループディスカッション、う
ん、1ヶ月缶詰になったわけ。
缶詰でしたね、完全に缶詰でした。
ボランティアをしながら英語の勉強
する。英語の勉強する。
何時間ぐらいやるの？
それは1日授業とかですかね、うんうん、1日だいたい朝8時から始まったの覚えてます、うん、で、夜5時ぐらいまでやったんで、うん、多分トータル8ぐらいですね、うんうん、のぶつける。
土日ぐらいにボランティアをする。
土日に完全にボランティアですね。スラム街行って、あの食事支援、うん、オーファン、あ、個人ですよね、うんうんうん、行って子供たちと親睦を深める、
うん、で、そこで何を感じた？
そこで感じたのは英語の大切さですよね。あと、まあ、自分の意識としては、うん、こう日本での視野で生きてた人間だったので、うん、一番最初に感じたのは、うん、このギャップですよねこうなんすかね、僕はこうなんか守られた環境でやっぱ生きてきたわけなので、うん、そこなんかでもこうボランティアとかを通していきながら、うん、こう本当にこう勉強したくてもやっぱこうできない子ってやっぱいるじゃない、うん、いいですか、うん、スラム街の子とか、うん、でそういうの見ながら本当にこうなんか、あ、自分はやっぱ恵まれた環境にいながらこうなんか、うん、そうですね、なんか怠惰な生活、まあ、勉強もやりたくねえって言ってた時期もあったし、うん、そこでちょっとこう自分のこの醜さというか、うん、今のこの環境のこの恵まれた環境であることをちょっと再確認したんですよね、うんうん、あ、その時に、
うん、意識が
変わりましたね。
勉強とか生き方に対してね。
そうですね。でしかもスラム街の子とか、うん、こう子供たち見ながらこう一番その思ったのが、僕がコミュニケーション取れなかったんです、英語で、
うんうん、
ずっとボディーランゲージでしか伝えられなくて、うんうんうん、でもそれを通して、うん、なんかこうなんですかね、本当はもっと伝えたいんですけど、うん、全然こう伝わることができなかったのがすごく今でも後悔になってて、
うんうんうん、
でそこから俺本気で勉強しようと思っていや英語マジでこれないと、うん、世界もし俺が出て行った時に何も喋れねえと、
うんうんうん、
でそこからこれからも英語めっちゃ勉強して頑張ろうっていう決意に変わりましたね。
なるほど。でそこで英語の8時間の勉強もあったと思うけど、その勉強はどうだったんですか？勉強なんか効果あった？1ヶ月。
そうですね、僕その時のレベル一番下だったんですよ、うん、もちろん、うん、その効果なんですけど、うん、めちゃめちゃ良かったですね。っていうのも僕が喋る英語が、うん、こう先生が理解してくれた瞬間がめちゃめちゃ嬉しかったんで、うん、自信につながりましたよね、ちょっと、
うんうん、
そう、拙い英語の発音でも向こうはなんか、うん、I see とかなんか分かったって言ってくれると、うん、めちゃめちゃなんかこう嬉しく気持ちになりますよ、ね。
なんか使える英語を初めて経験した瞬間 ね、
瞬間ね、
ペーパードライバーが初めて車に10年ぶりに車に乗って動いてるやん
みたいな、動いてるやんみたいな、そんな感じですよね。
ね、
はい、
使う喜びをね、
はいはい、
ああ、そっか、それで帰ってきて。
そうですね、帰ってきて、まず一つ考えたのは俺大学行こうって就職をやめようって言って、
うんうん、大学で勉強したいと思ったの。
そうです、だから大学で勉強すればよりこう深い英語と専門知識を持てると思ったし、
うんうん、
英語だけじゃダメだと思ったんで、うん、専門知識のある自分の興味ある専門分野を決めて、うん、そこでこう、うん、そっちも学びながらしか英語も活用できるように両方学びたいと思って大学を選んだんですよね。
うーん、
そうですね。
今自宅から通って、あ、でもシェアハウスに住んでるって
。あ、そうですね、シェアハウスで。
そのパインズ の、 あのボランティアっていうのはどこで知ったって言ったら、知り合い
ですか？あ、なんか知り合いですね。母が僕に直接伝えてきてくれて、知り合いにいた、なんかこういうのやってる人がいるよ、行くみたいな感じで言われたので、
うん、そこでよく本当行く行くって言ったよね。
そう
っ
すね。
ピリピンとかならなかった？
なりましたよね。なんでって感じですよね、うん、でも本気でその時、うん、将来について真剣に悩んでた頃だったんで、
うんう
ん
う
ん、だいぶそこは大きな転換点ですよね。
じゃあその時が初めての海外 で、
そうです、
初めてのフィリピン で途上国で、
途上国で
見て、あの空港着いて街並みとか見て、あの大丈夫だった？あのお腹壊したり。
あ、まあ、めちゃめちゃ怖いですよね
お腹壊したりした？
一回壊しましたよ。
洗礼を受けたわけね。
洗礼受けましたね。
でももうそれ以降は壊してない。
壊してない一回マジでこうちょっときつかったですよね。ちょっとほんまにずっとお腹が痛くて仕方ない時ありましたけど、う
ん、まあ、そこはトイレ事情とかは大丈夫だった？なんかフィリピンもいろんなトイレ事情が
ある。あ、そうですね、
まあ、まあまあ
ありますよね、うん、
そこまでなかった？
まあありましたね
あ、そこはあったんだ。 それで大学入って、はい、入ったら入ったで上には上があって、こうでもちゃんと抜け道を作ってくれてる大学だったのね。
そうなんですよ。
それいい、よかったね。
めちゃめちゃ嬉しい。
燃えるタイプだから。
僕めっちゃ燃えるタイプです。
興味があることにね、
はい、
ピタッときたわけね。
めっちゃピタッときましたね。
へえ。
ちょっとこれはやるしかない。僕なんかこう、うん、1位取れるかなっていうよりは1位マジで取ろうみたいな考えなんです、どちらかというと。でほんまにこう一つ目的ができたら周り見れなくなるタイプ。
なんか猫がお尻をこう振ってる感じ。
そうそうそうそうそうそう。
今何を狙ってるんだろう。なんかある。
え、いますか、いますか。
今なんか目標はある、具体的な。
今はあの
今度 TOEIC をなんか取るとか。
あ、そうです。
もちろん
TOEIC も取り、IELTS も、
はい、どっちを目指してる。両方。
まず TOEIC 取ります。
まず TOEIC で、それがある程度、あ、900いくって言ったよね。
あ、言いました。900いきます。
そこ行ったら IELTS 行く、
行くって感じですね。
楽しみね。
そうですね。高校受験の時もめちゃめちゃ燃えてたんで、うん、英検めちゃめちゃ受けようと思って、
うん、
それで英検最初3級1回落ちたんですよ、
うん、
高3なのにやめってなったんですけど、そこからマジで先生のアドバイスずっと聞いて、もう授業終わっても先生を引っ張って、え、授業やってくれって言って、こう授業やってて、高3のマジで受験の前ですよね、うん、もうほんまに受験の春、もう1月ぐらいですよね、うん、の英検の2級ですよね、うん、あ、違う、11級か、いや、2級だ、2級ですね。
2級を取ったの。
2級取りました。
すごい。高3で3級落ちたんだよね、秋に。
あの高3の最初に、
あ、高3の6月に、
はい、受けて、
高3の6月に3級を受けて落ちて、
高3の第3回目の
3回目の1月に2級を取ったの。
2級受けて、
2級取りました。準2級飛び越
して、飛び越して2級受けました。
すごい。そしたら受かった。
受かったね。先生もびっくりですよね。
したらさ、3級落ちてるから面接とかやってないわけでしょ。
やってなかったです。
初めて2級で面接っていうものを受けて、
はい、
緊張せんか
った。一応もうしましたよ。
あ、でもほらフィリピンでやってるから、そこは
いやいやいやいや、ちょっとこうスタイルが違うんですよ。
あ、
向こうなんかこう、
そうね、
グラフが3つみたいな、う
ん、でもそれも対策をちゃんと練って、
あ、もうそれはもう先生引っ張って、これどうやるんですかってわかんないんですけどって。そこもまあ、先生がすごく優しかったんです、その時。
でもなんか人生の節目節目でポイントを外してないよね。
外してないですね。ほんまにもうなんかすごい人生になってるなと確かに振り返って思いますけど。
すごい。ちょっと続きを聞いていきます、
はい、
そして、大学に入って、こう TOEIC で周りの人からさ、なんでお前そんな燃えてるのとか。
あ、めちゃくちゃ言われました。キモって言われた。一番最初にそこでしたね。みんなもう受験に疲れて遊ぼうって言うんですけど、うん、僕はもう、いや、もうマジで遊ぶんやったら俺TOEIC勉強するわって、一人で図書館こもった記憶もあるの、経験で。で、その時に言われたのがキモって。
でもまあ友達はいたでしょ。
あ、めちゃめちゃ増えましたね、おかげで。
あ、逆に増えたの。
はい、
キモって言う友達って、
みんな TOEIC めちゃめちゃ下がって、最初はちょっとキモと言われたことあるんですけど、うんうん、僕が急に680つの瞬間に、うん、なんでみたいな、どうやってハウみたいな。で、聞いてくるんですよね、
うん、
で、それはここはこうやってこうやってみたいな、
うん、
教える側に立って、
うん、
で立ってたら結構みんなちょ
っ
と
こう、うん、もう集まって、俺に群がるようになった。
言い方書いてあるやつあれですけど。
へぇ、
そうですね。おかげさまで、だからほんまにこう信頼できるような友達が増えたし、
うん、
みんなも外国に目向けて、うん、俺も頑張るよって言ってくれる子も増えて、特にこうワーホリ俺も行くぞってよくこう言ってくれる子もすごく増えて、めちゃめちゃ個人的にはすごく勉強しやすい環境に入れさせてもらってますよね、大学。
巻き込んで、みんなを巻き込んでや
って、ね、そうですね。もう一部の子はもうラオスに学校建てる、ボランティアをやるって言って、
こ
う急にこう大学サークルを作ってやってる子もいますね。
そしたら、まあ、ここまで来たらもうみんなにそのフィリピンの留学1年間ね、大学3年生を休んでいくって言った時も驚かなかった。
めちゃめちゃ驚きました。
あ、やっぱり驚くんだ。
うん、
特に、まあ、休むってことで、休学する
っていう、休学するってことですから、ね、
うん、あまり休学する人周りにいない。
そうですね、僕の周りはあまりいないか、いなかったですね。
で、じゃあ何するのって言われて、まあ、お金貯めてバイトして、で後半からフィリピン留学するって言って、でもびっくりしてた。
びっくりしましたね。 友達も一緒に卒業してって言ってくれた子もいるし、
あ、そっか、そこが
なぜ3回生っていうのが良かったですね、うんうん、4回生でやる人はとてもなんか今とても多いんですよ。4回生で休学して自分のこうアビリティだとか経験とかを積むために海外行く、でも3回生はすごくイレギュラーな感じだったらしくて、
なんかなんでみんな4回生で行くんだろう。
多分就職の手前でこう、あ、先輩が言ってたんですけど、就職の手前で俺何もしてねってなるんですよ。その時に必要なのが経験と、うん、あと英語力、
うんうん、
英語力がないと就職できないって言ってた先輩もいたので、そう思うんですけど、やっぱそこで一番のやっぱ効率的な手段として、うん、やっぱ海外留学に入ってるんだと思います、うん、ワーホリとか。
でもまあ、 あの大学生で1年2年の時はやることがあって、うん、そこに集中してもう時期としては3回生で十分だと思ったのね。
そうですね。
で4回生まで待つ必要がないし、
はい、僕に関してはこう4回生の時にさらにこうちょっと海外でこう目を向けてどんな仕事があるのかをもっと調べてインターンにしたいなと思ったんで、3回生でちょっと先にとどめさせて英語を伸ばそうと思ったんです僕の考えですよね、とどめさせて、
うん、
だったら後半絶対こう、うん、よりこうなんすかね、視野を広げて見ることができると思うし、
うんうん、
よりこう大学にいる留学生ともこう交流を深めることも可能だと思ったんですけど、
うんうん、
だから今のうちに3回生で英語をさらに強化したいと思いました、
うんうん、IELTS はどんなあのスコア取りたいとか、うん、そういうのはある？
高ければ高いほどいいですね。今でも僕の目標は完全にトイックの90なんで。
あ、そうか。終わってからまた後で1年後ぐらいに話を聞いたら面白い、
う
ん、
そうですね。
今のターゲット狙いはこれですみたいな。
僕の狙いは90です。
そうか、もう複数に焦点あのこう目的を定めずに、うん、1個なのね、
はい、
今はトイックなのね。
僕はもう完全にこうなんですかね、うん、頭の中のこのメモリーがすごく少ない人間なんで、うん、あの容量悪いんですよこれとこれを一斉にやるのができないんです。
確実に
1個ずつこうやって、うん、だそれの方が多分確実やと思うし、うん、受かるとかそういうのも、うん、
なるほど。それで、って言われたけど行くってなって、
うん
うん、あで お父さんお母さんはどうだったの？
あ、僕のお父さんとお母さん一回最初は否定しましたね、
うんうん、
いやそれやったら日本でも英語勉強できるし、
うん、
ネイティブの先生もおるやんって話になったんですけど、うんうん、その時に、まあ、お父さんとお母さんとても優しい方だったので、うん、僕はもう向こうでこういろんな、うん、なんか視野を広めたいし、
うんうん、
実際にこうもっと現地の人と交流深めて、
うん、
自分の価値観をもっと変えていきたいって伝えたところ、うん、あ、だったらいけって感じでした、
うん、でもこの調子で説得したんだろうね、お父さんお母さん。
そうですね、でまず金もないからって、支援ができないぞってまず言われたんです、うん、
でもちゃんと働くから、
俺が働くからって感じで言いましたね、うん、そしたら分かったって感じ。
子供の性格もよく分かってあったんだろうね。
そうですね、まあ、5人もいたらねそうだと思います。
でなんか言ったらちゃんと物を取ってくるみたいな、
はい、そうですね、
そういうのはちっちゃい頃から分かってあったんじゃないかな。この子は言ったらちゃんとやる、
ちゃんとやるみたいな、うん、分かってくれたいと思います、うん、ありがたいこと、
ね、ありがたいね、で、じゃあこの CNE1 が来て、
はい、
4週終わったところですね、
はいはい、
なんで CN1 にしたの？フィリピンいっぱい山のように学校。
あ、そうですね。まあ最初僕重視してたのは、うん、この見た目とあと口コミだったんですよね、うんうん、であとプラスアルファ僕ちょっとある会社さんのところで、うん、この留学を支援しますっていう会社があったんですけど、うん、そこのところに応募して、うん、なんか何ですか、3次選考ぐらい通って、で6本
30選考
なんか3回スカイプ面接があるんですよね、うん、その選考3つ
30選考ね、
そうなんです、そうなんです、通って、うん、で最後本社六本木の方の本社でこう、うん、プレゼンして、うん、っていうそれぞれ選考していって、うん、で1位になった人に、うん、こうなんか最大3ヶ月分授業料無料提供しますっていう会社があったんですよ、
うんうんうん、
エージェントさんなんですけど、
うん、
でそこに僕も選ばれて、
うん、
で今回その人が、フィリピン僕が行きたいですっていう話をした時に、うん、私が提携している学校はここしかないんですって
、うん、がここだった、
はい、それがここでした。でかつ僕もいろんな、語学学校調べたんですけど、うん、口コミはやっぱ最大的に CNE1 がめちゃめちゃ高かったですね、
うん、
評価が。
そうですね、
そこを見て、あ、安心できるなと思って、うん、エージェントさんにじゃあお願いしますって感じ、うんうん、
じゃあその勘は勘というか、はい、当たってた、
当たってた、いや
当たってた、
当たってました。
さ すが外さないね。
いやマジで、ここすごく住みやすいですもん僕は。
でもかなりあの周りなんもないよね。
僕は逆にそこがいいと思
います。マニラからバスで4時間。
僕5時間でした。
あの窓が開いてて、これ私のかな。
そうです。
窓が開いてるバスで来たの。
いや、
エアコンバス。
あそこにあるバンの車で、トヨタの。
送迎で。
はいはい。あれで。暗闇なんかどこに連れて行かれるんやろみたいな。
夜真っ暗だよ
ね。はい、そんな感じで、まあ、見なそうですね。
うん、
任せていきました。
じゃあ、まずじゃあ授業から聞いていきたいんですけど、はい、何の授業を受けてるんですか。
僕はあのです、ね、6時間コースの授業ですよね、
はい、
主に1-2-1がメインになって、はい、自分の弱点をこの、うん、まず最初にこうスピーキングテストでクラス分けして、うんうん、でそれぞれで自分の弱いところだとかを先生たちを通してこう、うん、なんかスキルアップしていく、
うん、最初のスピーキングテストはどうだったの。
そうですね、あまりいいとは言えないですよね。なんか緊張しすぎて何も答えれなかったのが、
教えてもらえる。もう何回
レベルですか。
レベルもう4週目だから4回受けてるんだよね。
あ、いや、あれ4週間に1回なんです
か。あ、4週間に1回か。
僕前さ、そうですね、前であれ2回目のスピーキングテストでした。
今2回終わったところ。
終わりました。
じゃあ1回目は何だった。
1回目プレインターミディエート。
プレインターミディエート
はい、
て
トータルで、50点ですね。
50点。
あと1点やればインターミディエートだったんです
けど、うん、で今は
今は、58点ですね。
58点。
上がって次のレベルに上がりました。
あ、次のレベル。
はい。
で目標は。
目標は
あと4週間。
そうですね、あと4週間で、あともうラスト1回ですよね、スピーキングテスト、うんうん、目標は、うん、あのプレアドバンスです。
プレアドバンス、
はい、
70から80。
そう、71から80です。
へ、
うん、本当はハイアドバンスいけたいんですけどね。
じゃあ、その授業は、うん、マンツーマンで、テキストは何を使ってるの。
2つディスカッションの、うん、テキストと、うん、1つはあのグラマーです、
うん、僕サイドバイサイド。
あ、サイドバイサイドです。
の何から始めてたの
ですか。レベル4を勧められたので、
うんうん、
まあ、関係代名詞と、
うん、
あとあの過去完了形、未来完了形、うんうん、完了形のところから始まるやつです、
うんうん、
から始まりました。
で、もうどれぐらい、半分ぐらいいった。
あ、そうですね、結構進むペースが早くて
早い。
あ、分かるじゃん、分かるじゃんみたいな。
それは、じゃあ、あとディスカッションとサイドバイサイドと、あと何をやってる。
あともう一つ、まあ、ディスカッションの本なんですけど、主に先生としてはこうアクセント、イントネーション、
うん、
あとプロナンシエーションとかをしっかり見てくれる先生で、
うん、
自分のこのフルエントリスタですよね、
うん、
を見てくれる先生で、その授業をやってますね、
うん、残り。じゃあ発音メインの授業。
そうです。
サイドバイサイド、私もそれを使ったんだけど。
あ、そうなんですか。
現在完了形、過去完了形で。
あ、レベル4とか。
レベル4で。
あ、そうなんですね、うん、
予習してないと結構時間かかると思うんだけど、予習とかやっていってる。
いや、しなかったです、
ね、あ、
とりあえず、うん、パスとパーフェクトテンスって何みたいな。分かる、分からんやつだけ調べるって感じでした、
うんうん、で、授業の中で先生とこうロールプレイとかしながら、
うん、そうそうそう、はい、
うん、
あ、なるほど、あ、これかみたいな、うん、やってる最中に気づくみたいな、あ、これ完了形かみたいな。
でも文法はもうだいぶ TOEIC とかでやってるから、うん、もう頭スイスイ入ってくるじゃん。
あ、そうですね、
あとどう使うかっていう。
そうなんですよ、あとどう、いつ使うかとか、
うんうん、いつ使うかね、うん、
そこだけですね、
うん。サイドバイサイドどう、良かったですか、使ってて。
そうですね、めちゃめちゃ良かったですね、
うん、まだまだ続けてるんで、
ね、これからまだ続けます、
うん、でそのサイドバイサイドと発音中心のと、あと
ディスカッション
この中で、なんかこの授業は自分にぴったりきたって3つともぴったりきてる、それともなんかこの授業はちょっと変えようかなとかいうのはある。
うん、先生との波長はすごく合うんで、うん、3人とも、うん、僕は変えようかなとはあんま思わないですけど。
じゃあ先生、今まで一回も変えたことない。
あ、また変えたことないです、ずっと続けて。
これってずっと続くの？
一応1週間ごとに変更したいですって要望は届けることができるらしくて、
うんうんうん、でこれからあと8週間もその固定の先生で行くつもり？
もちろんです。
そうよね、学校だってね、はい、1年とかその先
生、そうそうそう、
そしたらあのフリークラスを受けてるよね。
フリークラス、あ、そうですね、受けました。
で結構積極的にどこにでもなんかいる感じ、フリークラスで。
だって無料ですよ。
そうですよね、
無料だったら行くしかないでしょ、
うん、
こんな使える手はないですよ。
フリークラスであの一緒に行ったなんか、IT のゲームみたいな、うん、IT がやっぱ強いのかな。ここ他にどういうのがある、フリークラスって、う
ん、あと IT とエクスチェンジランゲージ、ここの強みは多分日本語を教えている現地、あの日本語を教えている先生と日本語を学んでいる生徒さんが実際にいるから、うん、でそこで一緒にこう互いに英語と日本語を教え合ったりとかできるなって、結構強みですよね、
そういう授業があるんだ。
ありましたね、おととい
ですね、私が見逃した、
ね、見逃したやつですね。あれば行くべきでした。
動画動画を見せてもらったけど、すごい楽しそうに、
はい、
なんかゲームっぽいのこととか、
あ、そうです、
やってて、
はい、めちゃくちゃ楽しかったです。
あれは初めてやったの？よくあるの？
あれ初めての試みって言ってました、ね、第1回目でした。
またあったらいいね。
いや、ほんまに、
も
うそれからずっとこう、うん、結構こう廊下で、うん、寮のところで会うんですけど、うん、生徒さんと、うん、めちゃめちゃ仲良くなりました。
それってどっちで、向こうは日本語喋りたいだろうし、こっちは英語喋りたいだろうし、
こっちは英語で言って向こうは日本語で返すって群謀におはようございますこんな感じです。
と、だ同い年ぐらいだよね、大学生だ。
結構同い年でしたね、21歳、22歳、23歳。
あの子たちもかなりストイックに日本語やってるらしいよ。
だいぶストイックですね。
ストイック、もう独学でもうひらがなとか満点取ってくるっていう、短期間で
言ってましたね、なんか朝8時から夜5時までみっちり日本語勉強って言ってました、
うん、そういうコミュニケーションができるのはいいよね。
いいっすよね。なので僕今朝も一緒にその数人 の, その日本語を学んでる学生さんとジョギング一緒にして、
どこをジョギング
する？すぐそこの道路を向こうまで SM、
そう、高速
の中の
ビュンビュン走ってるところ、
はいはいはい、一緒に走ってさ、
どこまで？ SM まで？
SM の手前までですね、ロンドンの手前まで、あそこまで行って一緒に帰って、いや楽しかったねって言って、
男の子とその、
はい、
女の子じゃないよね。
あ、女の子はいないです。あ、でもたまに行きたいっていう感じで来る子はいるらしいんですけど。
へえ、え、何人で行ったの？
今日は一人だったんですけど。
え、たけし君とその子と二人で行ったの？
あともう一人、ルームメイトの日本人の、
見逃してる私、
見逃してる
行けばよかったって。
いや、よかったですよ、ほんまに。
へ
え、その子もいろんななんかこう日本でしたいことも語ってくれて、
へ
え、やっぱ日本で恵まれてんなっていうのは改めて感じました
けど。そういうのは英語で話すの？
いや、向こうは日本語で。
あ、そんなに上手なの？
あ、流暢ではないですけど、うん、聞き取れますね。
へえ、
うん、めちゃめちゃ面白かったですよ。
住んでるんだよね、ここに。
はい、住んでます。
楽しいね。
で、来年の4月から埼玉の会社で働くのが決まってるみたいで、うんうん、
でも繋がってたらね、また会える
し、
ね、
そう、また会えますしね、めちゃめちゃ面白いです。
他のなんかこの辺小学生とか中高生がいるよね。
あの子たちは、ね、あの子たちは普通のフィリピンの私立の学校、うん、で、で、あっちにある大学が、うん、日本語の大学、う
ん、あの子たちとはそんな触れ合ったりはしない？
たまにここら辺にいるんですよね、うん、そこにその時に手振って一緒にコミュニケーションしたりはします。
あ、
めちゃめちゃフィリピンの人ってフレンドリーなんで、
うんうんうん、
基本的にハイってこっちが言ったら向こう完全にオープンになって帰ってくるんで、うん、めちゃめちゃ楽しいですよ。
人数が多いよね、ここの人口密度が高い。
人口密度高いです。
安全で、
めちゃめちゃ安全ですね、
うん、変な人いないし、うん、みんな知り合いっていう感じでいるから、
はい、
そうですね、誰に話しかけても危なくないから
。あ、全然危なくないですね。でもなんか
使い方次第よね、
本当使い方次第だと思いますよ、うん、いや、ほんまになんかそう、アットホームな感じ、うんうん、が好きな方やったらめちゃめちゃおすすめできます、
うん、だからこの近く何もないけど逆に
そう、何もないから
なんかここの人たちとも
う
グイグイこ
ういう話
をしたら
そう
ね、授業以外で
そうそうそ う, そう
なんかちょっとね、その街とかが近くにないから、
うん、
そのお店の人とコミュニケーションすることとかがね少ないかなとか思ったけど、
うんうん、
逆にここの中で やれるって
めちゃめちゃすごいですね。
安全安心ね、
はい、こう前いろんなフィリピンの学校をこうなんか行きながら、うん、最後 CNE1 の学校に来た先輩がいて、
うんうん、
まあ、人がいて、
うん、
でその人が言ってたのが、うん、こう他の学校やったら自分の担当の先生しか、
うん、
あの和気あいあいと話すことができないんですね、
うんうん、
でそれ以外の先生全く話せないんですけど、うん、ここはあの全員の先生と話すことができる、うん、めちゃめちゃ仲良く話すことができるっていう、う
ん、パートタイムじゃないから
そうそうです、
ね、ずっといるから、
はい、
ね、
そうです、
早く帰んないといけないとかじゃなくてね。
そうなんですよ。あとフリークラスで先生に会ったりとか、うん、あとあの金曜日はドリンキングパーティー、
うん、
先生も含めてやるのでその時にいろんな先生と交流できて、
うん、あそうだ今日6時から、
あそうそう
6時までには終わらないといけない。
えでもドリンキングパーティーなん
ですか。あそうですか、8時から。
そうそうそう、
そうか大丈夫
大丈夫です。
じゃあご飯が6時
から。そうです、ご飯が6時
から終わる、それまでに終わらすと、そしたら、ここで授業を受けて、成果、
うん、
成果は、まあ、このスピーキングテストで上がってるっていうのは
そうですね。
だけどあのスピーキングテストやっぱりちょっと緊張したりもすると思うんだけど、うん、トピックも与えられると思うんだけど、そのここに来た当初と今とそのここの人たちとコミュニケーションする上で、
うん
うん、困ったりしてることはある、それともなんか前より喋れてる、喋れてる感がある、
めちゃめちゃ喋れてる感がある。
そうフリークラスでめちゃくちゃ喋ってたよ。
そうですか。
気持ち強いなと思ったけど、でもなんかその大学でその授業を受けた時になんか心折れたような感じで言ってたから、
あ、そうですね、
そういうのは要素はこの間全然見れなかったから。
あ、本当ですか。
もうすごい今自信持ってやってるんですね。
いや、まあ、うん、自信持ってるわけはないですけど、
やらなあかんみたいな。
そうですね、うん、まあ、自分がお金払ってるのもあるし、
うん、
まあでも、まあ、そこまでなんか固く感じてはないですけど、
うんうん、でも本当あのフリークラス楽しい雰囲気だったね。みんななんか、
ね、
自分の言葉で考えてね、
うん、
初めてだったからすごい
新鮮だった。あ、そうですね。あんな感じです、
うん、
まあ、先生たちがもうめちゃくちゃオープンなんですよね、
うん、
だから何言ってもなんか笑顔で、うん、えーみたいな、やよーみたいな、だから僕も気さくに話しかけることができるし、
うんうんうん、
そこでこうカンバーセーションの練習がもうクラス以外で課外授業じゃなくてできるんですよ、うんう
ん、じゃあ、また授業のこと思いついたら教えてください。
あ、わかりました。
環境、CNN の環境で、まあ、施設重視で来たっていうのもあったよね。
ありました。
で来てみて、まあなんか日本とはやっぱちょっと違うと思うんだよね、うん、隅々見たら、
うん、
でもその全体的にこのお部屋の4
人部屋、はい、
4人部屋4人マックスにも入ってるので
3人ですね今してられてます。
どんな感じなの、男の子が4人で。
暑いっす。臭いっ
す。大体年齢は同じ。
そうそう、びっくりするのが、そうですよ、似てるんですよ年齢が。21、22、24。
でなんかすごい仲良くしてるお友達が EOP のカードをつけてるよね。
あ、そうですね、もう僕以外2人とも EOP です。
あ、そう、なんでつけないの EOP。
いや、なんか先生よくなんか、うん、up to you で君に任せるって言われたんですけど、うんうんうん、あの二人に関しては先生に強要されてつけたって言ってました。まあでもイングリッシュオンリーポリシーつけなくても自分はまあ自分で話しかけに行けれるから、
うんうんうん、
まあ大丈夫かなって思ってるんで、
ね、カード一枚あるないわ
け、ね、関係ないわ、俺が行けば問題ないわ、
うんうん、なるほど、
はい、
あの二人とその部屋で英語で会話することとかあるの。
あります。
ほう、
例えば、
うん、誰かが急に喋り始めるの。
始めますね、急に。今からイングリッシュタイムなんて、ね。いや、ちょっときついっすねみたいな感じで、なんか宿題とかたまに出されるんですよ、うん、聞いてこいって、
うんうん、
でそういう時は英語で、
う
ん、会話しようとします。
で、共同生活って、まあ、気が合う感じでやってる、うん、そうだけど、寝る時間とか、
うん、
その起きる時間とか、
うん、
そういうのなんか暗黙の了解とかあるの。
あ、もう暗黙の了解ですね。
最初にこうしようとか言わなくて、
なんもないです、
うん、で、まあ、みんな言いたいこと言って、
はい、うん、もうみんなも率直に、
うん、
臭いお前臭いぞって言ってファブリーズかけろっていうか、まあ、冗談マジですけど、
うん、
一緒にこうやったりとかしますね、
うん、音がうるさい
とか、音がうるさいとか、
うん、
イヤホンしてくれとか、
あ、ちゃんとやって共存してるんだね。
でもみんなめちゃめちゃ優しいから、
うん、
まあ、全然なんかストレートに言えるし、
うん、
いや、いい関係だなと思ってます、うん、もうめちゃめちゃありがたい関係だなと思って、
勉強とかみんなでこういうのでやってるの、テーブルで。
あ、テーブルちょっと長めですねこれ、
うん、 で向かい合ってやる感じ、
壁に向かい合って、ね、
向かい合って、
はい、で勉強して、もう集中、俺今から集中するからってとりあえず先言うんですよ、うん、でイヤホンつけたらもう誰も喋んないです、うん、
はあ、授業が終わってどれぐらい勉強してる、
はい、
授業が3時に終わるでしょ、
はいはいはい、
でまあ、3時からフリークラスがある時もあるけど、でご飯が6時からちょこっとで、
はい、
その後みんなさーっていなくなるでしょ、
そうですね、
どこ行ってんの、
どこ行って、基本的にフリークラス行ってますよ、じゃあ3時から始まる、
でフリークラスがない時も結構みんなさーっていなくなるけど、
あ、
どこ行ってるのかなと、部屋に、
部屋ですね、部屋で多分みんな寝てます、
あ、休憩、お昼寝タイムとか、
お昼寝タイムですね、
うん、で、夜とかは、
夜もそうですね、お昼寝タイムか、
うん、
まあ、僕とかやったらあの食堂あるじゃないですか、
うんうん、
あそことか、うん、あのまあ、ワントゥーワンの部屋で勉強しに行って、
うん、授業以外はどれぐらい今勉強してるの、
僕平均多分2時間、3時間ぐらい、そこまで多くないです、
あ、
ほんまにあとは寝てます、
うん
うん、
エネルギーいるよね、
めっちゃくちゃ、
だってさ、どんなにね、こう気の受ける人でも喋って会ってたら疲れるしね、
いや疲れるし、しかも英語なんで余計ですよね、うんうん、そこでマジで、うん、なんか体は疲れてないように感じるんですけど、うん、もう土曜日になった瞬間、うん、もう起きれないって感じ
です、シエスタじゃないけど、はい、お昼寝は必要なのね、
必要だと思います、うん、思ってるより体力はいります、そう
だから疲れる前に休む
ってい
う、休む、そうそう、喉が乾く前に水を飲む、
ね、そんな感じですか、
ね、そうそうそう、
早めにね、手を
打つ
感じです、
あ、でも自分の体のこともよく分かってね、もうじゃあサイクルがこうできてるわけね、
うん、もう完全にサイクルができてますね、うん、もう夜11時半になったらもう完全にもう寝る体制なんですよ、
11時半
11時半ですね、
うんうん、でみんなもその寝る体勢、
もう完全に寝る体勢、うん、そうそう、こうやって、
うん、
で一人だけはめっちゃ早くて、もう10時にはこうなってる、うん、アイマスクしてく
れて、あ、で朝何時に起きてるの、
朝僕6時ですね、5時半から、
うん、みんな同じぐらいに、
僕と一人の男の子は同じ時間に、うん、ほんまにぴったりいつも起きる、
ね、
おはようって言って、もう一緒に起きるんですよで、その人の人はギリギリまで結構、
その人アイマスクの人、
アイマスクの子たちです僕が
誰が一番ね、
そうそう、で、24歳の人が最後まで、うん、まあ、朝食って7時じゃないですか、
うんうん、
その手前まで寝てます、きっちり、
うーん、
そうで、僕らは6時に起きて、うん、しっかりこう、高いこう勉強とかコーヒー飲んで雑談したりして、
うん、
で、一緒に、あ、じゃあご飯行くって感じで、うん、
へー、よくやってるね、
仲いいですよ、朝起きて歯磨いてシャワー浴びてヤクルト飲むまで一緒なんで、これ
ヤクルトはどうしてんの、
ヤクルト
買い出しに行って
で毎朝飲んでます、いや結構体調崩すんでね、フェリーってヤクルトはマジ必須アイテムだと思います
、すごいチームワークね、
すごいチームワークですよ、
3人で買い出しに行くの、
あ、3人で買い出し、いや行く時もあるんですよ、もちろん、
週末の話をじゃあ聞いてみようかな、
はいはい、
週末は何をしてるの、この間バギオに行ったって、
あ、この間バギオ行きました、
4週いてバギオに行ったのは初めて、
初めてでした、
一番の遠出、
一番の遠出ですね、4時間かかったので、うん、
でバギオ行って何してた、
バギオで観光しましたね、
何があるの、
あそこなんかストロベリーが有名な土地で、うん、なんか一緒ストロベリーのファームを見て、うん、まあ、僕はできなかったんです、実際収穫とか、うん、
いちご狩り、
いちご狩り、そうです、いちご狩り
その場で食べれるのか
とかできるらしいんです、
へー、
でも今回なんか台風の影響でできないって話だったんですけど、他にもでかい、そう、なんすかね、歴史的な建物がすごく多く残ってたり、あとこう、なんすかね、記念碑、やっぱ戦争の記念碑だとか、そういう記念物もすごく多かったんで、見てて楽しかったですよね、
それは3人で行って、もう自分たちでぐるぐる回った感じ、そのツアーガイドとか立てずに、
なんか、そのティーチャーが、うん、バギオ出身のティーチャーが、
ティーチャーがガ
イド行こうぜってなって、すぐこの学校でまた僕好きなところなんだけど、うん、平日はあんまりなんですけど、週末になったら先生たちがめちゃめちゃ誘ってくれるんですよ、
うん、
俺のホームタウン行こうぜってだから多分明日も、明日かな、
うん、
そう、先生、ターラック出身の人が、うん、ターラック行こうぜみたいな、
へ、
僕多分平マジで週末あの出かけてますね、みんなと一緒に、
日帰り、
日帰りで、中にはもちろんこう泊まっていく人もいます、
へ、いいね、それ
めちゃめちゃ楽しいですね、
めちゃくちゃ楽しいですね、
はい、しかも
ちょっと私1週間じゃ足りないな、
いやそうですよ、本当にもったいないですよ、もっと回るべきだと思います、まあ、先生だからこそなんか知ってる道だとかあるんですよね、うんうん、
へ、
お、ここいいねと思ったりしますし、
で英語だしね、
はい、そうですもちろん会話はそうなんですよ、めちゃめちゃ良かった。こう特にこうバギオでしかあんま知られてないようなお店とか、うん、コリアンフードとか、うんうん、あったみたいで、うん、そこに行かせていただいてめちゃくちゃ美味しい、食べさせてもらって、
週末じゃああと SM とかも行ってる？
あもちろん行きます。SM が命綱なので。
ライフライン。
ライフラインなんで僕の。
必ず週に1回は。
いや絶対行きます。ヤクルト買い出しに行きます。
こんな。
こんな感じ。
どっちに行くの？こっちの出て左の方に、
そうですね。ロザーです、ね。
ロザーです。右の方にもあるの？
一応あります。あ
っちも。は遠いちょっと。
ちょっと遠いですね。しかもマーケットとかもあっちのこっちは多いんですけど、うん、やっぱで一番でかくて安心なのは SM です、うん、
じゃあ週に1回そこ行って
補充です。
補充、食料補充以外に SM で何してるの？
中に英語見映画を楽しむ人もいます、うん、まあ僕に関しては、うん、そうですね、食べ物ですよね。なんか
レストラン、ファーストフードとか、
ファーストフードとか、
うん、食べ物はフィリピンの食べ物は大丈夫だった？ここ土日がフィリピン食でしょ。
そうです、ね、
で平日がちょっと日本食っぽい感じ。
そうですね、ぽい感じですね。
うん、でじゃあここの日本食っぽい感じはどう、口に合いましたか？
味噌汁は美味しいです。
うん、
ただそれ以外が、うん、うん、でも美味しいのは美味しいですけど、うんうん、ちょっとやっぱ味付けが日本とちょっと違うんですよ。
あ、
焼きそばとかも出るんですけど、
うん
うん、あ焼きそばかってなるんですよ。口に入れてからこっち考えるんですよ、うん、あ焼きそばかって感じの。
でも野菜意外に多いよね。
野菜多いですね。
ね、でも肉が少ないとか思う、大学生として。
いやそう、肉少ないですね。もうちょっと欲しいですね。ただこう野菜に関してはちょっと危なかったりするらしくて。
危ない？
危ないです。なんか、うん、フィリピンの水使った例えば野菜洗ったりとかすると、うんうんうん、まあ、僕のそのルームメイトの一人がなったんですけど、うんうん、アメーバセキリっていう、うんうん、こう下すような、うん、この病気なんですけど、それにかかって、うん、で先生曰く、まあ、そういう野菜とか、
うん、
取ったりすることを通して中に入ったりする病気なんでって言われたので、そこだけはやっぱ気をつけた方がいいと思う。
壊したことはない？
一回だけ。一回だけ。
病院とかは？
あ、行かずにちょっと様子見たら治ったんです、うんうん、ヤクルトで大丈夫でした。
で、フィリピンの土日のフィリピンの食べ物はどう？
あ、結構こう変わらないです
ね。あんまり変わらないんだ、
う
ん、
めちゃくちゃ僕どちらかというとフィリピンフードの方が好きかもしれないです、うん、味付けがいい感じですね。
でもなんかあれリクエストほら書くとこ紙があるよね。
あ、紙があります。
あれって書いてるの？
書いてます、書いてます、
うん、美味しいとか、
はい、美味しい、ありがとう、 Thank you みたいな、うん、なんかパンくれとか、
パン、
パン、もっとパンの種類欲しい、うん、書いて
あ
ります。
あれちょっと足りる量は？
あ、まあ足りますね。
おかわりとかしていいのか
な？あ、全然、あ、むしろやってくれみたいなスタンスですよね、料理してる人、めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃ優しいんで、
で、じゃあ将来のことをちょっと聞いてみようと思います。
将来ですね。
海外に行きたいとか言ってたけど、ワーホリとかする予定はあるの？
一応3回生、じゃあ4回生ですね。
4回生でワーホリとかインターンとか、
インターン、特にインターンをちょっと考えてます、うん、今。
あ、
そうですね、だから一番行きたい会社があって、
うんうん、
その会社がこう日本ではインターンをやらないって書いてある
ん
です、
うん、
でそこが完全にアメリカとか韓国とか、うんうん、そういうなんかもっと主要なところを使ってインターンをする会社なんで、
うんうん、
なので、まあ、そうですね、それに合わせてやっぱ英語力伸ばそうって感じもありましたけどね。
うん、それはじゃあ帰ってから
4
月、
はい、
うん、今度いつ終わるんだっけ？
帰って次の年ですね。
次の年、
はい。
で、じゃあ CNE1 におすすめの人。
おすすめの人、
どんな人がおすすめですか？
そうですね、
なんか目的とかによっては、
うん、
合う合わないがあると思うんだけど。
そうですね、
どういう人が、うん、あ、じゃあ逆に合わない、こういう人はちょっと、
うん、
あの合わないかなっていうのがもしあれば、いや誰でも合うっていうのであればそれでもいいけど、
合わない人、特になんかこうその近くにお店とか、
うんうんうん、
こうゆったりできる場所とか、
う
あとこう楽しめる娯楽とかを求める人は絶対に来ない方がいいです。あ何もないんで。そうですね。逆にそのもっと静かな環境で集中したいとか、こうもっとアットホームな感じでこう互いにこうなんかディープな関係を築いて楽しみたいって方はもうマジでおすすめします。
なるほど。
マジでおすすめします。ほんまにいいと思います。夜になったらこう高いところから見ればちゃんと流れ星も見れるぐらい、ほんまにここ綺麗なところなんで。
へ
え。流れ星もそうですね、もう僕も12回見たんで1日で。
へ
え。めちゃめちゃ綺麗だと思いますよ。
どなんかほら木がさたくさんある。
あ、そうですね。
どこに行けば見れるのかな。
あのレジデンスあるじゃないですか、あそこのなんか
屋上あそこ行くんだ。夜気をつけてる
みたいな。あ、大丈夫、よく夜気をつけます。
マンゴー畑だよね、周り。
あ、そう、マンゴー畑マジですごいっすよ。で
開拓される予定なん
で、予定なんらしいですね。
木を切って、
そうです、そうです。だから今のうちですよね、流れ星しっかり見たいって方は今のうちに来るべきですよね。
へえ。
いや、ほんまに綺麗です。もう UFO も見れるぐらい綺麗です。
びっくりした、見たのかと。
あ、 UFO 見ましたよ。
本当？
あ、これマジで見ましたよ。いや、ほんまにほんまに。
それを記事に載せるかどうかは分からない。
ほんまに、いや、めちゃめちゃ感動したよ。怖かったけど。
どんな光ってたの？
飛行機ってほんまにこうなんか一点だけチカチカするんですよ。なのですぐ、あれは飛行機だなって思うし、一定の方向でしか動かないんですよ。で、僕ら4人見たんですよ、UFO。その4人見たのが、こうその飛行機の4倍ぐらいの、こうな薄い赤色の点が2つあって、それがこうゆっくりこう流れ星みたいにこう通ったんですよ、あ、飛行機が通ってるって話になったんですけど、急にそれが右にこういい感じでこう回転し始めたんですよ。で、かつまた左にこうくねって曲がり始めたんですよ。で、その時にもう僕ら完全に UFO だって気づいて、え、あれあんな動き飛行機しないよなって話になって、で衛星だとしてもこう曲がりはしないよなと思って、でその後にこう話してもう一回見た時にはもういなくなってたっていうのがあったんですよ。
4人で
だから僕ら証人、僕ら見ますよ、証人4人で、その後全員風邪ひいたっていうあるんですよね、はい、なのでもうこれはもうなんか雑なんですけど。
あとなんか聞き足りてないことあるかな。そっか、
そうですね。
まあでもなんか他にその大学生同級生で自分も来たいとかいう人とか、あと兄弟もなんかお兄ちゃんとか、あの弟、お前が行くんだったら俺も行くとか、そういうのはない？みんなそれぞれ目的が違う。
なんかそうですね、もう兄貴はもう完全に就活終わって、まあ、落ち着いて今免許取りに行ってるって感じで、まあ、お前はお前だよみたいな感じの人ですし、弟も弟で、ちょっと行きたいなって思えば持ってるらしいんですけど、まあ俺は俺だよみたいな感じですよね。
か、すごく参考になって、私もなんか頑張らなきゃと目標をなんか見つけようかなと思いました。
そうですね、一つでも励みになればと、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。